こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんお元気でしょうか。尾崎和夫です。誰もが走り出すと言われる師走12月、まもなく時間切れですね。今年の締めくくりの貴重なひとときを皆様いかがお過ごしでしょうか。小畑伊代子さんのサボテン日記、今年最後の番組はアリゾナでのクリスマスと年末についてお伝えしてまいります。では早速小畑伊代子さんにご登場いただきましょう。
こんにちは。とうとう12月、今年最後の月です。旧暦で言うと師走ですね。いつもは落ち着いている師匠でさえ自分で走り回らなければならないほど忙しい月なのよと母親によく聞かされましたが、皆様はこのところいかがお過ごしでしょうか。季節柄寒さの方はどうですか。今年は暖冬になりそうだというニュースも耳にしていますが、そうであってほしいものですね。でも日中が暖かくて夜寒いと寒暖の差がひどくなるので、かえってそのための体の調整が大変になります。うっかりすると風邪やインフルエンザの餌食になっちゃいます。すでに日本ではインフルエンザの流行の兆しも見えてきているようなので、体調管理に十分に気をつけてお過ごしいただきたいと思います。私たちが住んでいるここ通算も朝と夜の寒暖の差が大きいところです。朝出かけるときはジャケットが必要なのですが、晴れた日の日中は T シャツで十分間に合うほどです。私はこの時期になると、アメリカという国は本当に広い国なんだとつくづく思わされます。ここでは半袖の薄着で生活できるのに、同じ時期に北のニューヨークやシカゴ方面では大雪に見舞われて路面がアイスバーンになったために交通事故が続発、また吹雪のため飛行機の発着が何時間も遅れているというのですから、同じ国なのに季節まで違うような大きさを感じます。クリスマス後になると雪と寒さから逃れてアリゾナに来て冬を過ごす人たちが多くなることもうなずけます。さて今回は12月の話題ですが、なんといっても12月はクリスマスですね。11月の感謝祭が終わると翌日の金曜日はブラックフライデーと呼ばれる大売り出しの日です。どこの店も蔵出しの宣伝をして在庫処分を兼ねての超特価割引の商品を並べるため、朝早くから多くの客が押し寄せます。近づくクリスマスのためのプレゼントを探すためです。少しでも安上がりで賄いたいとこの日を待ちわびています。感謝祭が終わるや否や、今度はクリスマスに向かって今年の干支のようにちょっとつ猛進です。各家庭でも感謝祭が終わると早々にクリスマスツリーの 飾り付けを始めます。住宅の軒下や屋根から庭の木々などにもそれぞれのイルミネーションをつけた美しい飾り付けを行います。有名なニューヨークのロックフェラーセンターの高層ビルの前には毎年趣向を凝らした巨大なクリスマスツリーが姿を現し、特設ステージでは人気のアーティストによるコンサートが行われています。にはウィンターヘブンと呼ばれる移住区が観光地になっています。冬の天国という名前で呼ばれるこの地域は 4,50 軒の住宅がそれぞれに思いを凝らした豪華な飾り付けをして競うのです。それこそ別世界に来たような、また映画撮影のスタジオにでも来たような気分にしてくれるので、遠くからも観光客がやってきます。もともとは70年前にミスター・リチャードという方がカリフォルニアのベバリーヒルズで見た飾り付けがとても気に入り、それらの品を購入して隣近所にも配って界隈一帯で飾り付けを始めたのが始まりだそうです。それが毎年少しずつ広がって、今では周辺の家々がこぞってゴージャスな飾り付けをするようになり、夜の世界にクリスマスのファンタジーを映し出してくれるウィンターヘブンが生まれたのだそうです。さて、12月の日本とアメリカの忙しさで似ている点といえば、アメリカのクリスマスカードと日本の年賀状でしょうか。日本の年賀状と同じように、こちらではクリスマスカードをたくさん書きます。もう一つはクリスマスのギフトショッピングと日本のお歳暮ですが、これは日本のお歳暮とは少し違います。それはクリスマスには家族全員にプレゼントが用意されることです。親から子供たちへ、そして子供たちから親へ、それぞれプレゼントを用意します。そして家族全員が25日のクリスマスの朝にツリーの周りに集まって、一人ずつ順番に包みを開けながらプレゼントをみんなで喜び合うのです。日本では大人たちが子供たちにお年玉をあげますが、ここでは子供たちも親や兄弟にも何かしらプレゼントを用意するのが微笑ましいですね。サンタにおねだりの手紙を書いた子供たちには特に待ち遠しい朝となります。子供のためには12月になるとサンタクロース行きのポストが設置され、そこに子供たちが欲しいものを書いた手紙を投函しておくと、クリスマスイブには、あの赤い衣装を着て赤い帽子をかぶり、 白い長いひげを生やして、ほっほっほーと言いながら、サンタクロースが家にやってくると信じているからです。トナカイの引くそりで子供たちの住んでいる家を訪ねてくれ。煙突から家の中に降りてきて、プレゼントをクリスマスツリーの下に置き、お礼に置かれているクッキーを食べて、ミルクを飲んでいく。子供たちはこう聞かされているのです。それでサンタクロースはあんなに太ってしまったのかもしれません。では、次に料理です。クリスマスディナーといえば、感謝祭に続いて、再び七面鳥を焼くおうちと、大きな骨付きのハムを焼くおうちとがあるようです。このハムは、やはり4、5キロはある大きなもので、それにパイナップルの輪切りを全体につけたり、さらにフルーツジャムなどで作ったグレイズを塗り、オーブンで焼いて切り分けながら食べます。デザートは感謝祭と同じようにパンプキンパイも焼かれますが、ピーカンパイの方が多く作られるようです。なかなか美味しいです。でもピーカンパイを初めて口にする日本の方にはかなり甘く感じるかもしれません。はてさて、日本のおせち料理と聞けば、目に浮かぶのは、年末に除夜の鐘が鳴る頃まで台所で煮炊きしていた母親の姿です。ところが、今は友人に、おせち作るの?と聞くと、作らない、という返事が返ってきました。なぜ?と聞くと、 あまりみんなが食べないので、自分たちで好きなものだけ買って、お重に詰めるのよ、ということでした。まあ、確かに日本料理は手がかかるものばかりなので、無理もありません。私自身、以前、栗が好きなので、栗きんとんを作ったのですが、何しろ練るだけでも大変な労力だったので、嫌気がさしてもう二度と作らないことにしたのですから。大事なお客さんでもあれば、張り切るのかもしれませんが。このくらいでしょうか、年末年始で似ているところは。そうそう、違うなぁと思うところは、クリスマスになると、日本では今もそうかどうかわかりませんが、とにかく街中で音楽をガンガンかけてうるさかったことです。店の中だけでなく、外にまで響いているので、全身で受け止めていた気がします。その点、こちらではレストランでも商店街でも音楽を外に流すところはほとんどなく静かです。その分、飾り付けの方がアイデア抜群で、大小様々なデザインを楽しむことができます。夜のイルミネーションの輝きも実に独創的で素晴らしいものがあります。私が素晴らしいと思ったのは、日本のクリスマスケーキのデコレーションでした。私が覚えているのは、サンタクロースが大きな袋を積んだソリに乗り、赤鼻のトナカイが生クリームの雪の上で走っている風景がケーキの上に仕上げられていたのです。こんな夢がいっぱい詰まったクリスマスファンタジーのケーキをここでは見たことがありませんし、期待もできませんね。日本人ならではのきめの細かい名人芸だと思います。ところで、クリスマスカードはもともと飾るもののようです。それだけでクリスマスツリーにする人たちもいるようです。カードの絵は多種で、イエス様の誕生の時の絵柄があるのは当然で、その他、雪だるま、サンタクロース、雪景色、写真、イラストまでいろいろあります。私のスコットランド人の友人は、前の年の古いカードも飾っていましたが、お互いの消息を確かめるためにも役立っているようです。まさに、遠い国からの良い消息は、疲れた人への冷たい一杯の水のようだ、ですね。 日本の新年はとてもすがすがしくて、すべてを新しくしてくれるような空気さえ感じさせられます。よーし、今年こそやるぞという思いになれますが、ここのお正月は去年と今年の境目が感じられません。ただ、ニューイヤーイブ、つまり大晦日だけはカウントダウンはしますが、翌日からは全くいつもと変わらぬ日々を過ごしているように感じます。それでも、ニューイヤーリゾリューション、つまり新年の抱負というのはあるようです。あるテレビ局でインタビューしているのを見ていたら、今年こそと減量ダイエットを目指す人が多かった、と言ってましたが、これは毎年のことで、1月から3月くらいまでは、めちゃ混んでしまい困ったものだ、と夫が愚痴っています。リスナーの皆さん、良いお年をお迎えください。
Merry Christmas and Happy New Year!
ベートーベンの第九交響曲から歓喜の合唱、この有名な曲を長須忠彦編曲指揮による聖歌の85番でお聴きいただきました。小畑伊代子さんのアリゾナ生活の様々をお伝えするサボタン日記、来年もどうぞ引き続きお楽しみいただきたいと思います。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町1-17-8、ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjb.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。